開運伝道師の福田修三でございます。マジックアンズプレゼンツ、開運フェスティバルの時間がやってまいりました。今月よりですね、毎月最後の土曜日の放送ということになっております。来月の開運法をご紹介していくという番組スタイルですね。はい、こんな形でやっていきます。メンバーはヨハン&アクアのお二人です。どうも
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お元気してましたか？
はい、もちろんです。
おいい声だ。
はい、はい、
ヨハンから声が聞こえない。
いや、もう片方が言ってたらいいかなと思って。いいかなと。兄弟やから一緒かなと思って。
一緒かなと。なるほどですね。はい、なんかヨハン君はこの前回の放送から
はい
ちょっと楽しいことがあったと。
はい、
何やったんですか？
結構いい加減なフリ、
うん、もうちょっと考えてからフリ、
ね、いやいやいやいやいや、もうこれ完璧やからね。
ああ、オッケ
ー。ちょちょ入れないよ。
はい、わ、はい、かりました。
はい、お願いします。
で、何があったんですか、ヨハンさん？
はい、ちょっとね、名古屋に行ってきたんですよ。
おほう。
で、
お名古屋で。
はい、鈍行で。
おうおうおうおう。
はい、
各駅停車ってこと？
各駅停車ですね。
めっちゃ時間かかるんじゃん。
めっちゃかかりましたね。あ、どんくらいかな、4、5時間ぐらいかかったかなって感じですね。
青春ですね。
はい、
青春18切符ですか？
18切符ではなかったですね。
なくて普通に鈍行で、
はい、
それはきゅ、まあ、あえてみたいな。
そうですね、
うんうん、なるほど。
それでこそ男かなと思って。
な
るほどね。はい、
まあ楽しかったですか？やっぱ
そうですね、なんかまあ、
うん、
いい経験、
いい経験、
いいアクシデントにも見舞われて。
はいはいはい。何か記録的な日やったみたいですね。
はい、うん、なんかいつでしたっけ、あの、うん、洪水みたいになった日。
すごいね、
うん、はい、まさにその日僕名古屋に行ってまして、はい、帰りの電車がなかったんですね、うん、はい、
どうしようじゃないですか。
まあそれでどうしようってなってたんですけどね、やっぱりもう大学生なんで、そこは起点を聞かせていろいろ調べてみたところ、新幹線は動いてたんですよ。
普通の電車は止まってるけど新幹線は、
はい、
動くと、
はい、もう乗るしかない。はい、
行きは鈍行で、
はい、
切符代も節約する形やったけど、
はい、
帰りは結構ビップで帰ってきたぞと。
はい、
なるほどね。大学生らしい、大学生らしい生き方で、帰りは大学生らしい起点の聞かし方で帰ってきたみたいな。
そうですね。
なるほどね。
大学生ですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、高校生のアクア君は何か予定あるんですか？
ああ、もうそろそろ。あの高校生の花とも言える、
花とも言える、
もう一生の思い出とも言えるほどの修学旅行が近づいてきております、
ね。ああ、それは楽しみですね。
これは楽しみです。
どこに行くんですか？
あの南国の島、沖縄です。
沖縄ですか？
狙いすぎじゃない？
すごいね。あの僕も修学旅行でね、
はい、
行きましたけれども、
はい、
はい、あのね、楽しいリゾートの一面。やっぱりね、戦争の傷跡とも言える豪雨の中に入ったりですね、
はい、
まあ、平和教育的な部分でもかなり勉強になるんじゃないかなと
学んできます。
はい、これはしっかりとね、まあ、浮かれやすい性格やからね。
そんなことはないんですけどね、もう物事をしっかり見据えるタイプです。
なるほど、なるほど。じゃあしっかりと見据えて。
はい、
はい、
もちろんです。
平和を実現できる男になってください。
そんな男になってみせましょう。
今日ずっとそれで
い
く。
いや、わからない。気分嫌なので。
わかりました。じゃあそんな感じでいきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが、意味の深い情緒深い文章を書き上げてくれました。今日はどういうテーマで書きましたか？
そうですね、今日は、まあ、天才が出てくるんですね。
はいはいはい、
はい、もうエジソンとか、うん、ガリレオとか、
うん、アインシュタインみたいな、
ね、
天才が現れると、
はい、天才の生き様をぜひ噛み締めていただきたいなと思います。
天才についてみたいな感じで、
はい、
じゃあ皆さんも頭の中に 数々の今までの歴史上の天才を思い描いて聞いてもらえばいい感じですか？
そうですね。
わ、うん、かりました。わ、はい、かりました。
まあ、まずは聞いていただかないとね。
うん、じゃあ行きましょうか。
はい。
じゃあタイトルいきますね。
すごいやりづらそうですね。
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。それではアクアさんで俺は天才どうぞ。
俺は天才インコ。ん？自分で天才だなんて言うもんじゃないって？じゃあジーニアスインコならいいかな。ごめんごめん、バカにしてるわけじゃないんだけど、だって俺さ、そこらの鳥頭どもとはおつもの出来がまるで違うんだよね。なんたって生活に困らないくらいには人間の言葉が話せるんだからね。マキエハンティングしかできないハトポッポとは一線を画する存在ってこと。どれ、ちょっと小腹も空いてきたことだし、あのパン屋でコンバーセーションでもしてくっかな。心配かい？まあ見てなって。フォッサフォッサフォッサ、よいしょ。
おはようおはよう。あ、パパ見て、この鳥さん喋ってる。ありがとうありがとう。
おお、すごいな、すごいインコだな。パンの耳なら食べるかな。
かわいいかわいい。
ま、こんなもんかな。日本人ってなかなかノーと言えない性格みたいだから、強くねだれば収穫は固いね。何か参考になったかい？これで俺の天才っぷりが伝わってるといいんだけどな。
ありがとうございます。なるほど、今日は分かりやすかったと思いますよ。はあ、なんか天才思い浮かんでて聞いたら意外と鳥やったっていう。
そうですね、思ったより
思ったより
思ったより鳥頭でしたね。
なるほどね、なるほどなるほど、よかったですね。そしたら先生であられませるジャズ数珠つなぎの DJ シャリさん、お願いいたします。
秋秋秋木々山々が燃える秋、
はい、
我を思う、
はい、
ゆえに我。
どうしたらいいんですか。僕は
こんばんはシャリです。いや、ちょっと天才ということを聞いたのでね、
はい、
何かそれチックなことを言わなきゃいけないかなというプレッシャーに駆られて、ね、思わず秋を叫んでしまいました、うん、でですね、うん、天才インコね、とてもシンプルな今日はストーリーだったので分かりやすかったんですけども、なぜか妙に最後説得力がないなという、
うん、
あっさり終わってしまう、はい、いや物語ではなくて、
はい、
彼の口調があ なぜか手を抜いたんじゃないか。
いや、はい、そんなつもりはなかったです。
ガス欠
ですかね。まあちょっとインコの言葉の後にちょっと負けすぎちゃったかなとか思いつつ言ってたんで、それが出ちゃってたかもしれません。
なぜそう思ったのかというと、
はい、
俺は天才インコなんだという洗脳を君自身がしてないんだよ。
それは迂闊でしたね。
ただ文章の中の天才インコを読んでると。
それはいけないですね。
あなた自身が天才インコになるんだ、
はい、
ということですね。
天才インコになりたいと思います。
はい、
深いです ね
入り込んでもうね、役作りみたいなところから、
うん、
全然素やもんね、始まる前とか。
そうですね、はい、なんか、うん、まあ上から見てるっていうか。
あ、
もうちょいひよひよ言っときます。
まあそんな感じで来月からまた頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。
月刊修山大です。
はい、このコーナーは福田修山が来月の開運をお届けするコーナーです。はい、まあ来月なんですが31日ハロウィーンですね。10月31日、この日は、まあ、聖夜の祭りということで、で1日が、キリスト教的には、まあ、万聖節な、諸聖人の日ということで、まあ、聖人を祝う日ということですね。まあ、風水的な解釈で言えば願い叶えの日になると、 というところです。そして次は11月11日ですね。これまあ2011年の11月11日であり、さらに新月であると、まあ一並びの時とさらに月の誕生日である新月が重なるということで、まあ何かスタートする時にはちょうどいい日なんじゃないかなというところですね。あと11月23日が、宮中祭祀でいうところの新嘗祭、そして、祭日の勤労感謝の日というところで、祭日であって、普段働いているお父さんお母さんにね、勤労している方に、感謝する時であるということですね。さらに新嘗祭っていうのはその五穀豊穣の、感謝をする時なんで、全国的にはお祭りとかする神社も多いんじゃないかなと、その秋の収穫祭ですね、そういうことするところも多いんじゃないかなというところで、自然にね感謝するべき時じゃないかなというふうに思います。その辺のですね、日程が特に開運の何かね節目とするのに重要な日じゃないかなと思うわけですけれども、このね収穫祭っていうのは特に秋ということで、お米とかね今までで一番ね深い意味で感謝するべき時なんですけれども、特にね今年っていうのは震災の後のね放射能汚染とかでよりまして、特にね収穫を感謝するとともに、何かねちょっと自然に対して人災を起こしてしまったこと、そして収穫物に対して冒涜してしまったような部分に対してはちょっと謝罪するような意味も込めてね祈りを捧げないんじゃないといけないんじゃないかなと個人的には思います。やっぱりね深い意味でね、今までずっとね毎年毎年収穫物のおかげで僕たちはね命つないでこれたわけで、そういうことに対してね本当にこれからきちんと浄化して、土地の再生とかね地域の復興していけるようにねしっかりと誓いを新たにね進んでいくべき節目の時じゃないかなと思います。はい、そういうことでね特にね今までねお盆とか彼岸とかね墓参りお墓参りとかするべき時にご先祖に対して感謝して土の木の上、ラインを強くしましょうというふうな形で言ってきましたけれども、自然に対する感謝っていうのを、大自然に対する感謝っていうのを特にね今月は意識して過ごしていただけたらなと思っております。そしてね秋ということで、金運に対してすごくいい影響を与えられる、月にもなっておりますので、金運のねしっかりとそこからね引き上げていけるような形で、開運行為を行っていただきたいと。一番大事なのは掃除です。大掃除の、来月とかね大掃除とか12月とか大掃除していかないといけないんで、それに対する準備としてね掃除大掃除の準備っていうのもそうなんですけれども、特に食に関係するところですね、そういうところを特に11月は入念に掃除していただければいいと思います。キッチン水回りであったりとかですね、冷蔵庫の中とかを一度きれいにしてするということですね。あとお財布の中とかもきっちりね溜まったレシートとかを整理したり、小銭入れの中に入ったホコリとかねああいうの一回しっかり取って財布の掃除っていうのもきっちりとするとより良くなりますというところですね。その辺を意識して過ごすようにしてください。まずは直近のハロウィンとかはもうこれはもうお祭りなんでですね、もう純粋に楽しんでいただければいいと思うんですけれども、これはアイルランドケルト民族の方たちのもともとは収穫祭というところから広がってきたお祭りです。なんで広い意味でね秋の日本の秋祭りと同じということで、本当に楽しんでいただければと思います。はい、そういうところでですね、11月1日は、何か願いを込めて何か、ね、祈ったりですね、11月11日は何か新しいことをスタートするというところを意識して過ごしていっていただければと思います。はい、ということで、この辺を意識して来月ですね皆さんがしっかりと、開運生活を送れるように過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。
月々の占いコーナー、
は はい、このコーナーは、来月ですね、1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべです。それでは早速行ってみましょう。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運がまるで健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、本物を見抜く目が問われる時です。おしゃべりのしすぎに注意してください。
はい、口が災いにならないように気をつけてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運が丸で健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、安定している時です、でものんびりは NG です、積極的に動くようにしてください。
はい、休まないウサギになりましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運三角、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、いさかいが起きやすい時になっております。冷静に対処するようにしてください。
はい、涼しくなってきたので頭を冷やしてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、大きな変化が来る時になります。判断は慎重にするようにしてください。
はい、偏見や先入観は捨てましょう。
はい、5月生まれの人、すいません、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、継続していたことが成果を出す時です。そしてこれからも継続するようにしてください。
はい、継続は力なりとはまさにこのことですね。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、行動が大切な時になります。見かけ倒しや口先だけにならないようにしてください。
はい、言うは易し、行うは難しです。
はい、7月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はチャンスが近づいています。いつ来てもいいように準備万端でいてください。
はい、備えあれば憂いなしと言いますからね。
はい、8月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運が三角です。
はい、8月生まれの方は人生の要ともなる重要な時になります。難しいことにも挑んで吉です。
はい、もう今が挑戦の時です。
はい、9月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、9月生まれの方はですね、とてもいいですね、長いスパンで計画を立てるようにしてください。いい運気を将来に生かしてください。
はい、先の方を見るようにしましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方はですね、いろいろな角度から障害を見直して問題解決に努めると吉です。
はい、まずは深呼吸です。
はい、11月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、コミュニケーションを大切にするようにしてください。新しい出会いにも積極的に行動してください。
はい、会話を大事にしてください。
はい、12月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は偏見を除いて協調することが開運の鍵になる時になります。
はい、チームワークを大切にしてください。
ということでですね、今月じゃなくて来月ですね、いつも以上に冷静になることがトータルとして言えるんじゃないかなと。勝たなければいけない時っていうのはどうしてもね、この競争社会あるとは思うんですけれども、決してね、いがみ合うとかそういう無駄なね、争いとかを避けるべきなんで、しっかりとね、どうしても勝たなければいけない時っていうのは作戦を立てて、戦略を立ててですね、行動していて、みんなが良くなるようにね、できるだけ多くの方が良くなるように、冷静に行動していただければと思います。絶対に切れないことがね、大切な時になりますんで、しっかりね、その辺を意識して皆さん行動するようにしていってください。ということで、ね、月々占いのコーナーなんですが終わります。ですね、来月ね、開運イベントがありまして、それのご案内をさせていただきます。11月28日東京、23日に、京都でですね、フラメンコお国が公演されます。2009年の公演からの再演になっております。すいません、 11月28日に東京と12月3日に京都で、フラメンコ奥にが公演されますということですね。
さっき多分言い間違ってたと思います。
あ、そうですか、はい。日本随一のフラメンコダンサーであられる山本秀美先生の入魂の舞台ということでですね、出雲大社の巫女であった出雲の奥にが京都に出て歌舞伎を起こしたという出雲の奥にの物語をですね、フラメンコでアレンジしたオリジナルのストーリーです。本格的な三味線と包の方角とですね、フラメンコのギターとカンテが融合した生演奏、そしてね、あの金運の方位であるスペインよりですね、ゲストを迎えてのスペシャル公演になっております。ぜひ皆さんね、いらしてくださいということで、今日東京公演が11月28日月曜日夜の7時開演で、渋谷区文化センター大和田桜ホールですね。そして、京都公演、これが、こちらがですね、12月3日の土曜日午前、すいません、午後2時から開演の前半というか午後2時から開演の部と午後6時30分からの開演が、2部構成、2部開演2本立てですね。まあ、時間の都合のいい方に来てくださいという意味で、2時からと6時半からの公演になっております。場所は京都市北文化会館、京都市北文化会館になっておりますので、まあ、こちらの方でしたらね、まあ、12月3日が一番来やすいかなと思います。場所的にですね、あの京都市北文化会館の方にお越しいただければと思います。前売り券が7000円、当日券7500円になっておりますので、どうぞお越しくださいませ。ということでですね、まあ、今ね、僕らちょっとこの公演にはいろいろ関わ前段階からね、
はい、
なんかちょっと会議とかもね出させてもらったりして、
はいはい、
まあまあ、あくまでも楽しみにさせてもらってる側なんですけれども、
はい
はい、やっぱりね、何度か今まで先生の舞台見ましたけれども、
はいはい、
やっぱりね、心打たれますよね。
そうですね、
音楽とかもね、ヨハンはねちょっとだけね、あのフラメンコの、
はい、
歌の、はい、なんかね、
カンテをね、カンテをちょっとだけ、
はい、
ほんの少しだけね、
ええ、
教わってたことがあるんです、
それはぜひ聞かせていただきたいですね。
これはもうやるしかない空気になってきましたけれども、どうですか、いきますか。
まあ、今後ね、
はい、
またそういう習って、
うん、
まだほんまにほんの少ししか習ってないんで、
うん、
まあなんですかね、舞台とかまず無理な感じなんで。
あ、はいはい、まず最初に何習ったんですか、その習いに教えてもらうときに。
まずなんか手拍子ですね、
うん、
パルマっていうんですかね、
はい、なんかそのリズムに乗って声を出さないといけないから、まずリズムからみたいな、
はい、うん、でもそれも結構忘れちゃってる感じなんで、
それはダメですよ。
はい、すいません。
できないと。
いいです
よ。そうですね、
はい、
ごめんなさい。
ま、今後練習してぜひラジオで見せてくれることを願っております。
できたらいいですね。
なんでしょう、この水面下での戦いは。でもね、楽しみですね、純粋に。
はい、楽しみですね。
いつもね、自分ばかし
表
で出されて、やっぱ兄が表にどんどん立つところも見たいと。
そうですね、もうプロデューサーみたいなポジションでどんどん構えてるだけではなく、
なくね、プレイヤーとして、
プレイヤーとして。
そうですよ。ということで2対1になりましたんで、いつの日か
よろしくお願いします。
お願いします。
いつの日かね。
はい、しっかり思い出してくださいね。
はい、
今までいろいろやってますから。あの流的もね、
はい、
ちょっと吹けるんでしょ、その雅楽の笛の部分。
音鳴るのがやっとですね。もうちょっとずつかじってるんでね、チーズみたいにね。
いや、うまいこと言ってないでしょ、今の。今のは言ってない方だと思いますよ。
フォークリフト動かしてるところも見たいし。
そうです ね、男らしいところをもっと。
どう表現していいかわからないですけれども、
やっぱり口だけでどれだけフォークリフト乗ってるかを、ウィーみたいなのをやってくれると。
それアクアの領域やん。
それは僕乗れないですもん。
そうですか。
やっぱ乗る人はね、
乗る人にね、してほしいですね。
そうですね、
はい。まあ、そんなね、いろいろ2人の活躍も期待される中で、はい、今後しっかりとあのこの番組も発展させていただいこうと思っております、はいはい。ということでですね、僕たちの今までの軌跡が聞ける 過去放送ですね、はい、バックナンバーとかも、ホームページで公開してますんで、ぜひ皆さん、今日お話した内容もですね、後日アップされますんで、ホームページの方も、チェックしておいてください。開運フェスティバルと、検索かけてください。次の放送は11月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを祈っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.